皆さんこんにちは、川本悦子です。今日はですね、出た新月のことについてお話ししていきたいと思います。今回の出座の新月なんですけれども、とっても、特別な新月です。ぜひね、これを聞いてですね、もしとてもいいなと思ったら、お友達にシェアしていただけたらと思います。この新月はですね、しなやかな弓のように、というのと、あと流れに身を任せてみるのはどうかなと思ったことをお話ししたいと思います。それではですね、早速新月のお話をしていきます。いて座の新月は、12月4日の16時43分、いて座の1で、新月を迎えます。今回のいて座新月のポイントなんですけれども、まず新月の使い方ですが、自分の体と心を見つめるタイミングです。何かを、始めるにはぴったりのタイミングなので、今回はですね、夕方です。なので、日中はですね、この自分のライフデザインというのをこの4日のうちに描いてみることをお勧めします。自分の中にある精神性に目を向けて、高まっていく思いとか希望、夢があるなら、それに向かって進めてみることを、お勧めしたいと思います。まずですね、何かこう自分、人のね、役に立ちたいという思いが込められていたり、あと、今出ている問題があるとしたら、それを解明するかのような作業がこの2週間起こりそうです。そしてですね、人を思いやる気持ちを忘れないで、過ごしていただきたいということと、あとですね、この2週間、新月から満月までの2週間、とっても頑張ることが、必要になってくる時期だと思います。なので、それを乗り越えるとですね、12月19日の満月以降、とても緩やかな充実した時間を過ごすことができるかもしれません。はい、新月と満月というのはですね、実はこれテーマが流れでしっかりあるんですね。で、ちょっとね、おさらいで前回の牡牛座満月の振り返りをしたいと思います。この牡牛座満月というのは、月食を伴った満月でした。そしてですね、精神性というものを、大事にするその満月だったんですけれども、これから先半年間ね、個の時代の豊かさを求める期間になります。で、今まで大事にしていた価値観はもう合わないというふうに気がついたら、新しい時代に合った豊かさを求めましょうというのが、2週間前の牡牛座満月の意味合いだったかと思います。この、意味を使って自分のペースとか、これからね、大事にして得ていきたいものっていうのを、イメージできましたか？それをですね、イメージ、ね、過ごした時間がすごくいいものだと、今回の、いて座新月もとてもよく使えます。このね、社会の変容というのが、激しいこの時代、特に、2024年までの、約2年間とか3年間ですね、とてもですね、この社会の変容が激しくなっていきます。なので、ついていけないよっていう風になるよりかは、なるべく早めに、時代の流れを読み取ってですね、自分の方向性というものを定めてみてください。はい、それではですね、新月はですね、呼吸で吸って吐いての、吸っての状態です。満月になるまで空気を吸って、エネルギーを貯めていきましょう。で、今回のですね、このいて座 新月はですね、特別な新月というお話をしましたけれども、どんな風にと言ったらですね、日食を伴った半年に一度の特別な新月です。で、この半年間ですね、この先半年間の意識を向ける方向性が、 時代の流れと合ってますよということになります。なのでここで、乗り遅れない、時代の流れにね乗り遅れないためにはぜひこの日食を伴った特別な新月を、こう意識しながらお過ごししていただきたいなと思います。で、日食はですね太陽が欠けるということなので、私たちのエネルギーとか運命というものが、欠乏したり責任を負うみたいな感じで、何かねこの欠如したものを埋めたくなる、いわゆる人生において求めるものとか求めるテーマが盛り込まれているのが今回の新月の特徴です。心身ともに何を求めるのか、それをこの新月で感じ取りましょう。そして次の新月までの半年間このテーマと向き合います。で、この射手座新月なんですけれど、まず射手座の意味を読んでみましょう。新月は、ロックハウス射手座 12.36 度の度数にて起こります。で、ロックハウスの意味なんですけれども、お仕事の場とか家庭において家事労働、健康に、関すること、よくね国でいう厚生労働省のハウスになるんですけれども、それまでの何かしら大きな目標とか目的、問題が出ているので対処するということになりそうです。このまま要約すると、人の役に立ちたいという何かしらの願いとか、目標を立ててそれに向かって努力するというのがテーマになりそうです。射手座の視野はとても広く高い目線で物事を見ることができます。そのための意味としては、哲学、宗教的思想を、古い宗教ですね、あと高い目標とか高学心、そしてマイナスの面としては無謀な目標のため足元や実力を度外視している、おおらかとか楽天的な楽観的な、ゆえに現実味ではないことを思い描くっていう、こういう射手座さん、いろんな意味がありますよね。で、今回ですね、特に太陽、月、そしてコミュニケーションの星の彗星が一つの場所でコンジャンクションになります。西の地平線の、夕日に落ちる瞬間のそのね近い時間帯での新月なので、自分のことよりも人のことがメインになりそうです。そして成長のためなら多少の失敗もおおらかに見る、このねドンマインというような感じで受け流す、そのね許容するっていうことがテーマになりそうです。人のために自分が役に立てることは何か、そしてその中に高い目標を見つけ出す、一途に突き進む、多少の失敗も何のその、そんなシャント時間になりそうです。で、そしてですね、これね、どんな問題と向き合えばいいのかっていうことなんですけれども、皆様身の回りに水瓶座さんはいらっしゃいますか？で、この私たちが、射手座新月においてですね、努力する矛先は、どこを見たらいいのかなんですけれども、9ハウスの水瓶座を見てみましょう。で、より多くのですね、より多くの人に独自の、そのアイデアを出したりとか、自分の独自性とか役割、自分のビジョンを知ってもらうために、このね水瓶座のパワーを使いましょう。で、今後2週間の間に現在抱えている問題を解明するような作業が始まりそうです。この謎解き解明作業は、今まで自分が目を向けていなかった、部分に意識を向けてほしい、できれば誰にも言わなかった問題に目を向けるということになりそうです。またこの意味は無責任という意味が込められていそうですね。で、自分の身の回りにある無責任と感じるもの、ちょっと、意識を見して集中して見てみてください。ただこの謎解き解明は、今までね信じていたことがひっくり返しそうな、それによって謎が解けるみたいなね、そんな感じがします。で、ちょっとびっくりするような亀裂が入るような、そんなね出来事もありそうです。例えば今まで安心安全信じていたことがまさに違っていた、もしくは知らないうちに変わっていた、そのために古い価値観を乗り換えていくっていう作業が必要になりそうです。 そしてですね、半年前の日食のテーマを見てみましょう。先ほど、星のね、テーマっていうのは、前のものを引き継ぐっていうあのことが、多々あります。で、今回の日食のテーマっていうのも、前回半年前の日食のテーマと、だいぶそのね重なっているというか、あの共通点があります。前回の日食は6月10日双子座の位置でした。ここでエネルギーチェンジの、新月だったんですね。ワクワクとか好きを仕事にする種まきの時期でした。好きなことを仕事にしていいんだよ、大きな社会的成功を夢見ていいんだよ、ワクワクドキドキ、いろんな人と情報交換して学びを始めましょうというのがテーマでした。しかも仕事とか健康、自分の労働、いわゆる6ハウスの意味がたくさん入っているんですね。なので今回の意味も、いて座の新月も6ハウスで、向かいますので、テーマが引き継いでいるんですね。皆さん好きなお仕事、いろんな人とねわちゃわちゃ情報交換をしながらやっていたりとか、学びながら見つけることはできましたか？それに向かって、例えば調べ物をしたり、2週間前の魚座新満月にて、ご自身の心とか精神的な豊かさっていうのを理解したり、やっと自分らしさというものを取り戻した。そんなところで、さあ豊かさを手に入れるための自己成長を促そうというのが、この半年間の動きになります。私たちは時代の過渡期にいます。現実的に生きていくためには、今後のね時代に自分が何に対して役立つ人間なのか、誰のためにこの体を使って労働や奉仕をしていくのかというのがテーマになりそうです。そしてですね、南中天の、MC、理想的な社会というここの意味に木星がいます。木星はおおらかさや、理想を、大きな夢、目標、自己成長という意味があります。理想的な夢や目標を見つけていき、それをできるだけたくさんの人に広めていくということをイメージしてみましょう。ただし今回の木星、なかなか広がるというわけではないということにも特徴です。木星火星のスクエアなので、忙しくしていても自分でコントロールできないような忙しさだったり、なかなかうまくことが運ばないなとか、辛抱強く働いているけれどもなかなか理解されないということを感じるかもしれません。この場合、時間がかかるよという意味と、なかなか理解がされないので皮肉っぽい表現をしていったり、独自性を見出せないのではないかという焦りも感じられます。ですがですね、やっぱり木星です。最後には私たちを成長させてくれます。頭の中になかなかねうまくいかないということだけで頭の中がいっぱいになる、そんなことよりもやはりみんな同じような環境のもとで、日々を過ごしているんだというのが、この天体からのメッセージでわかると一安心するところありませんか？そして海王星に注目してみましょう。海王星が巡行になると、何か明確化してくるような感じがします。今まで、逆行していた海王星が巡行になってきました。巡行になり、今まで描きにくかった夢や理想が描きやすくなっているのかと思います。もともと直感が鋭い人はさらに鋭くなり、夢が、描きにくかった人は描きやすくなりそうなるような、そんな感じがします。しかも10ハウスという社会的評価のためです。自分が得たい具体的な数字を混ぜてもいいのですが、ここは海王星と魚座、そしてぼんやりしていていいんだよというような、そんな感じもあります。そうすることによって、ただただ理想を追い求めるよりも、忙しくするよりも、こんなこともあるよねくらいにぼんやりしている方が動きやすいかもしれません。ぼんやりでも構いませんので、 理想を描くことによって、半年後にはこんな風になりたいな。ヤギ座の金星と冥王星が優しくサポートしてくれそうです。優しい引き離し、優しい破壊と再生、なんのこっちゃって感じですね。優しくリスタートする、そんなことがありましたら冥王星と金星のおかげかもしれません。ヤギ座の金星は目上の方からの手助け、もしくはギフトかもしれませんし、現実的にお金が入るという感じもありそうです。ひょっとしたらね、このタイミングで給付金などこの半年間具体的な話がたくさん出てきたり、もしくはご両親から遺産をいただく、そんなこともあるかもしれません。さて12月19日、双子座満月、ここから先2週間までの月の流れを使いながら、皆さんがどんな風に日々を過ごすのかというのを予想してみたいと思います。さて今回の新月も満月までの間、2021年のフィナーレを迎えるような大忙しになりそうな、そんな、新月です。12月19日に双子座満月に向かうまで、たくさんの気づきを与えてくれるのがこの月の動きです。月が新月に差し掛かる前から、19日満月までの動きで、この2週間のハードな局面を乗り越えていきましょう。まず12月7日です。月は金星、冥王星とコンジャンクションになります。私たちの心の内面の月、それはこの辺りで優しい引き離し、やり直し、仕切り直し、そんなことが始まりそうな予感がします。相談事は年上の人に、依頼をしてみると、妙案が出てくるかもしれません。そしてですね、この日神社仏閣に行くというのもおすすめしたいと思います。12月8日です。月は土星に、移動しました。そしてコンジャンクションになります。気持ちに大きく制限がかかりそうです。ちょっとねストレスフルになる可能性もあります。このタイミングで争い事や喧嘩、価値観のぶつかり合いなど起こるかもしれません。ただし冥王星の手放しに金星が優しくカバーします。ここは、将来のことを考えるとちょっと怖いかもしれませんが、自然な成り行きで現実を見据えてという感じの言葉を、添えてですね、手を離してみるのはいかがでしょうか。先月まだ解決していない問題がある場合には、このタイミングで解決できるかもしれません。先月のサソリ座新月の時の手放しは衝撃が強かったかもしれません。だけど今回はもうちょっと優しくソフトな感じがします。月が木星とコンジャンクション、を迎えます。これは意味としては心に大らかさを持ちましょうということになるんですけれども、知りたくなかった問題の答えが出てきそうな感じがあります。自分の中の無責任さを、指摘されて傷つくことがあるかもしれませんが、これは今後にとって必要なものだったというふうに受け止めることで、新たな、目的や目標が見つかる感じもあります。優しく新しくね、見つかったことへの、方が、あなたにとっては重要なことです、ね、新しく見つけるということを、やってみてください。そして12月11日、月が海王星にコンジャンクションします。とても癒しの効果が高く、私たちの疲れを癒してくれる海王星ですが、太陽射手座と柔軟球同士のものなので、とにかくブレやすかったり迷いやすくなりそうです。一過性のものだと思って、この、日は過ごしてください。いろいろと周囲からの、声に耳を傾けがち なりそうなんですけれども、軸がね、しっかりしている友人にご意見番として客観性を求めるというにもいいタイミングかもしれません。そして12月15日です。月がドラゴンヘッドリリスと、コンジャンクションします。今まで向き合いたくなかった、問題の謎の解明ができるかもしれません。ああこれだったのかと何かね、分かりそうな感じがします。 リリス双子座のテーマは学び、神経、話術です。モラルを大切にした話術で楽しく知的な会話を楽しんだり学びをすることというのは大切ですが、今回のリリスは良い状態を忘れちゃっているような感じがします。それによって15日同様に心が揺さぶられることもあるかもしれませんが、何か迷った時には専門家にご相談すると理論整然と解き伏せてくれることがありそうです。ただし耳の痛いことを言われる可能性はあります。なので覚悟しておいてください。他人を思いやる気持ちがあればより豊かな人生を送ることができそうです。学業でも仕事でも、ね、良い結果が、出る感じがちょっと期待できます。はい、さてまとめです。いかがでしたか。今回の日食のテーマと今ご自身の抱えている問題や選択しなくてはいけないことを照らし合わせてみてください。天体はいつでもあなたの背中をそっと押してくれます。この応援メッセージを素直に受け止めるということが一番の、運気が上がる近道だと思います。はい、最後におさらいです。人の役に立ちたいという何かしらの願い、目標を立ててそれに向かって努力する、そんな射手座新月です。どのようなことで人の役に立ち、どのような目標を作ればいいのか今確認の時期です。そして今、2番目ですね、出ている問題を解明するような作業が始まりそうです。他人を思いやる気持ちを忘れずに。そして3番目です。新月から満月までの2週間が最もハードなね、頑張る時間、タイミングです。それを乗り越えることで、満月以降は緩やかな充実した時間を過ごすことができそうです。はい、以上になります。新月満月講座なんですけれども、今日お話しした内容のテクニカルな部分っていうのはこの新月満月講座でお話ししております。初回無料になります。時間は90分間です。日程は、ページの方を見てください。皆さんのご参加お待ちしております。そしてですね、はい、ビジネスもプライベートも良くなる天体からのメッセージを毎週月曜日11時30分配信しております。この配信を読んでその後に、椎茸先生のね、占いを見ていただくといいです。そしてポイントは椎茸先生の場合は太陽星座と月星座2つ読んでみてください。とても豊かな、解釈で私たちを包み込んでくれると思います。プロ占星術師養成講座、こちらの方も無料体験会開催しております。よかったら、ホームページの方を見てください。はい、以上になります。今週もありがとうございました。良い新月を迎えて、そして充実した、かつ忙しい、ね、そんな、いい、年末を過ごしていきたいと思います。それではまた、バイバイ。